ヒデのリトルラジオ第569回。皆様、いかがお過ごしでしょうか。ヒデのリトルラジオ第569回、収録をしております。本日10月21日日曜日、時刻は9時半になろうかという頃です。もう600回に近寄ろうかと思いますけども、冒頭の言葉を忘れるほど、はい、心が落ち着いてない証拠ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今週も1時間少々お付き合いをお願いいたします。お会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ダメですね、ちょっと落ち着いて帰ってきちんとしないとね。
何をテンパっとるの最初から、
はい。本日は随分と秋晴れの一日ということで、全国的によく晴れた、そんなね、穏やかな、本当に年に何回かしかないような、そんな素晴らしいね、一日だったんですけども、そんな明美さん、ズルズルですけども、
いや、なんかですね、今週急に寒くなったじゃないですか。
そうですね。
で、なんかあの寒くなった時に喉がイガイガし始めてですね、私体丈夫なんですけど、うん、唯一の弱点が喉なんですで、なんか喉調子悪いなとか思って、ちょっとうがいとかしながら用心してたんですけど、まあなんか金曜日の夜からとどめを刺されたように、ね、鼻が止まらなくなってですね、でも昨日はもう一日中鼻ずるずるで、でも出かけて薬を買いに行く気力もなく、まあ、一日頑張ったんですけど、今朝ももう改善の兆しなしで、マスクをしてですね、薬を買いに行ってる間中もね、鼻がね、もう止まらないの、
はい、
すごいの、ダラダラで、もうなんかね、マスクの中で鼻がダラダラしてるのが、なんかマスクに鼻がついて人に見られたら嫌だと思うぐらいひどくって、はい、でもレジ混んでてさっさと薬以降の生産ができないのよ。まあね、そんで薬買ってきて飲んだら、一応鼻は止まったんですけど、なんでこんなさ、すがすがしい秋晴れの、あの、行楽日和に私はこんな病んでなきゃいけないんだろうかっていうぐらいですね、ちょっとこの2日間ぐったりしてましたよ。
はい、
あと一息って感じだけど、ね、今はちょっと薬が効きすぎて偉いの。うん、なんでこんな効くんだ、この薬。
いいんじゃないですか。
でもなんか鼻まだ完璧に止まってないんだけど、はい、ルルアタック NX 効きすぎて偉い。こういう時ってさ、一錠にしていいんかな？
ダメです。
で、なんかね、私ね、前の時も最近ずっと鼻が止まらなくなるともうルルアタック買ってくるようにしてるんだけど、なんかお店の人に勧められてやっぱ効くわとか思ってルルにしとるんだけど、前さ、一回、ほんとね、一番安いやつがね、二日分の12錠入りなやて、で、あと3日分とか4日分とかあるんやね。
はい、
でさ、3日分とか買ってきてさ、まだ治らへんわとか思って、私6日ぐらい続けて飲んだ記憶があるんだけど、今日もう一回して取扱説明書見てたらさ、5日以上続けて飲むなって書いてあったんで、うん、私前確か6日ぐらい飲んだよとか思って、うん、で、やっぱり取扱説明書って読まないからね、ちゃんと。
まあね、そうですね。
なんかもうちょっともうちょっとって思って、なんか、効くねとかって思って、ずっと同じ薬飲んだらやっぱダメなんやね、うん、と思ってね、反省しました。
まあよっぽど、まあこれも言うとあれなのかもしれませんけれども、あの市販薬ですので、無茶な飲み方さえしなければ、まあその程度のことであれば問題ないんですけども。
でもさ、あの処方通りさ、食後30分以内にさ、1回15歳以上は2錠って書いてあるから、2錠飲んだだけでさ、なんでこんなに偉いのっていうぐらい今超偉いんですけど。うん、っていうことはなんで他にも聞いちゃってる？
今先ほど最初に言った薬の量をね、自分で調整するっていうこと自体はもう、これはもう全然、お門違いの行為ですので、
だから1回2錠って書いてあるから1回2錠を飲めばいいんだけど、はい、で1日3回って書いてあるから飲めばいいんだけど、
たまにね、あのご高齢の方なんかだと、うん、あの夜飲み忘れたからその次の朝に倍飲んだとか
っていう、ね、それはあかんやろ、倍飲んだらいかんでしょ、飛ばすのままだしも、うん、
ということを、まあ、考え違いしたりとか、あと食中とかってたまにあったりするじゃないですか。
食事ってさ、
食感か。
食感ってさ、食事食べとる間にさ、飲まないかんのかと思うけど、あの、朝ごはんと昼ごはんの間ってことでしょ、う
ん、で、まあ、そこまでは分かってるんですけど、うん、その食感って忘れがちなので、
忘れがち。
はい。で、食後に飲んだりとかね。
それはあかん。でも食後だったらさ、一回飛ばしてさ、食後と、その次の食事の間にしなきゃもうしょうがないんじゃない、うん、 まあ、でもさ、よう聞くけど偉いんですけど、まあ、5日以上続けたら飲んだらいかんらしいですわ、うん、
ちょうど、まあ、急に、ね、肌寒くなりまして、今週私も衣替えなど行いましたけれども、皆様も中にはね、あの半袖でまだ過ごしてたりとか、布団出さずに行ったかいう方もひょっとしていらっしゃるかもしれませんが、
夜は寒いでしょう。で、明日もさ、はい、日中と朝晩10度の差があるって言ってたから、やっぱちょっと偉いよね、うん、夜寒いしね。
この時期、今日あたり、あの岐阜市内も日中はね、ちょっと本当に動くと汗ばむような、それぐらいいい日差しだったんですけども、
いい天気だったんですよ、薬買いに行った時に、はい、なんでこんな天気のいい時に私はこんな調子が悪いのと思って悲しかったんですけど、
ただ寒暖の差というのがね、激しい今の時期ですのでね、10度以上あったりしますから、
昨日なんてさ、もう寒気しちゃって、もう寒くて寒くてさ、なんかもう一日中なんかフリースのブランケットとかもう車取ったんやって、昨日も調子悪かったね私、
はい、
と思うんだけど、やっぱり早めに薬飲まないからね、うん
うん、引き始めが重要だというのも、まあ、よくねコマーシャルなんかでも聞かれる言葉ですけれども、
はいはい、
これから皆様もね、風邪などの諸症状出てくるかと思います。まあ一言ではないんですけれども、ちょっとそうかなと思ったら早めに、対応してね、重篤化しないように、
そうそう、早めに何事も早めの対策、さらにこのルルアタックはですね、うん、セルフメディエーション、メディケーション対象の商品なので、レシート買ったら皆さん取っとかなきゃいけないですよ、うん、年間1万2000円なんて、コーナー1個買ったら1200、300円するので、10個買ったら1万2000円当然超えるわけなんで、はい、確定申告すればね、一応税制控除受けられますので、うん、やっぱその辺もね敏感になっとかんとね。
そうですね、う
ん、
医療費控除で最近はそういったレジのねレシートなんかでそういうのが出たりとか、ね、
レシートにも出るし、そういう商品もポップに書いてあるのが多いし、うん、大体前面に出されてる、
はい、
うん、
あとはまあそういった病気関連ですと、今風疹が、
ね、流行ってるんだってね、
例年の何十倍みたいな、そんな
数字で、あなたは打ったの風疹、
多分打ってるんだと思います。
でもさ、テレビ見てたら30代から50代の男性は予防接種してないとかって言ってたじゃない。
全部が全部じゃないんですけど、してない人もいるということです
ね。風疹ってさ、4つ針の穴つくやつかね、
まあ、複合のやつだとそんな感じがあったりする
んですけど、私たち子供の時の予防接種は腕に跡ついとったもんね、
うん、
今は使うのかな。
で、まあ、その辺がちょっとこうね、ちょうど時代の境目だったりして、打ってる人打ってない人いたりもいなかったりとか、
まあ、そもそも打ってても、もうみんな体に抗体が残ってないって話らしいじゃん、
うん
うん、
こちらの風疹、まあ、当然体調の変化っていうのもあるんでしょうけれども、はあ、女性なんかでね妊娠してたりすると、
ま
あ
ね、
お腹の赤ちゃんにちょっとね害というか、そういったこと
がある。お腹の人、男の人が風疹かかると子供できなくなるんやったっけ。
まあよく言われますけども、そこまでひどくなることはよっぽどないんですけれども、はあ、まあどちらにしましても高熱が出たりとかね、いいことは一つもありませんので、
まあ、何事もやっぱりこうやって寒暖の差が激しいのはね、うん、体調管理しなきゃしょうがないのでね。
あとはそれから飛沫感染だったり空気感染的な形で結構かなり感染力高いらしいですから、はい、
風疹飛沫感染するの、
うん、みたいですよ。
じゃあさ、職場とかさ、学校とかそういうところで一人誰かがかかってウイルスっていうか撒き散らしたら、まあ、一発でなるね、うん、
とかね、まあ、中にはまあ、都会の方で電車通勤とかね、
そう、うん、
パンデミック的なこともありえないとは言えませんから
ね。普通に生きるのも大変だね本当に、
はい、どうぞ、まあ、自分の身は自分で守る。風疹はちょっとマスクでも防ぎようがないようなそんな小さなウイルスだとも聞いたことがあるんですけど、
じゃどうすればいいの、
まあ、ですから、まあ、かからないように、だからあれですよ、ワクチン接種が一番ですよ。
ワクチンでも1万円ぐらいするんだよね、うん、
で、
実費でね。
昨日ね、ニュース見てたら、ロート製薬さん、さすがロート製薬さん、はい、会社の方で負担するんで、
まあ、そのロート製薬の会社がってことでしょ、
はい、
まあ、そういうとこはいいけどね、
社員さんとかね、働いてる派遣さんとかも、うん、ちょうどなんか食堂かなんかの一角をもうそのコーナーにして、
あ、来てもらってね、お医者さんに。
そうそうそう、そう、
あ、まあ、だからさ、ね、そういう前向きな会社でさ、助成してくれるところはいいけど、うん、なかなか中小でさ、そこまで敏感じゃないとやってくれないからね。なかなかね、うん、
まあ、皆様の中には、毎年インフルエンザの、ね、ワクチンは行くけどということで、ただこのインフルエンザのワクチンもこれから今増えてくる時期に入りますから、はい、結局病院がつまり混んでくる時期なわけですよね。
なんか病院行くだけでかかりそうだよね健康な人間はね、
はい、ですので、まあ 自分も含めなんでしょうけれどもね、ちょっと気をつけたい、まあ、気をつけて気をつけれるもんじゃなかったりもするんですけどもね、
まあ、でもさ、咳が出て止まらんのも偉いけど、鼻がずるずる出て止まらんのもまあなんともならんすよね、うん、これ人間の体って不思議だよね、はい、あんだけずるずる出てたのがさ、薬飲んだら一応止まるんだからね、本当、うん、不思議。
さ、そんな、まあ、秋晴れの気持ちいい一日だった岐阜なんですけども、今後のちょっと天気の話を、ね、いつも通りしていきますと、台風の卵がまた発生しているということで。
そうなんですか。
はい、まあ、あのこの時期できることはそれほど珍しくなくって、2014年15年と11月にも台風が接近してたりすることもあるので、当然まだこの10月の末から11月にかけては台風というのも、まだまだね、珍しいことではないようですけれども、まあ、卵というところですから今後の影響というのはまだまだ計り知れないんですけれども、はい、一応そんなものができましたよというのが今最新の、天気情報という感じですかね。あとは来週はおおむね、この秋晴れが続くらしいんですけれども、週の中そして週末あたりちょっと天気ぐずつくようで、一雨ごとに寒くなってくる、そんな、冬にどんどんと近づいて、紅葉なんかもね、どんどん北から迫ってきてるようですし。
あ、そうなんですか。
あの、今日は、さっきのニュースでは、浅間山が初冠雪とかね、これもなんか1週間早いらしいですけども
。10月も終わりですからね。あと今年も2ヶ月と10日はないですから ね。
今日が21日ですから、もうあと10日もすれば11月ということで、早いですよ、こっから。毎年言ってますけども。
早いですね。
はい。どうぞ皆様、年末に向けてね、あの体調管理まずはそこからということですけども、はい、はい、気をつけていただきたいと思います。さて、今週もというかね、いろんなことありましたけども、明美さん冒頭何か言いたいこと。
今週のビッグニュースですか。はい、もうそれはあれしかないでしょう。
どちらですか。
もう沢田研二さんのライブが中止になったっていう。はい、私はあの最初一報を聞いた時に、埼玉スーパーアリーナをね、埋めれるぐらい、そんなに集客あってすごいんだな、今何と思ってね、感動してたんですけど、なんで埼玉スーパーアリーナでやりたかったんだろうね。
まあ、これ、いろんな、言われ方してますし、いろいろな、ところでコメンテーターやら、まあ、アーティストやら、ね、方がコメントしてることを、まあ、今の段階で総合的に聞くに及ぶと、
はい、
まあ、最初なんか、ほら、アンケートがどうのこうのみたいなね、
何アンケート？
反原発のアンケートを取る取らみたいな。まあ、それはそれほど大きな問題ではなかったということで、はい、まずこの埼玉スーパーアリーナ行ったことはないんですけども、はい、話に聞くと最大4万人。
ああ、まあそうだろうね。
はい。で、まあ、席の組み方なんかで、まあ、でも少なくても約1万人から9千人ぐらいの席数にすることができると。で、今回、まあ、9千人というキャパシティで、このライブをするということが決まったんですけども、ただチケットの売り上げとしては7000人ぐらい。
いや、私さ、いや7000人も来るのと思って、7000人もチケット買ったんだ、すごいなって感動したんですけど、その7000人が気に食わんかったんでしょ、なんかふざけるなよって話だよね。
でね、まあ、さっきの話にもう一回戻すと、つまり4万人が入るようなキャパシティがあるところに7000人なわけです、
いやだからそもそも埼玉スーパーアリーナでやろうってことが間違ってるじゃない、
それも澤田さん本人がインタビューで言われてましたけども、つまり昨日今日決まった話じゃなくって、2年ぐらい前からここにどうしようという話でずっと詰めてきた話だと。でイベンターともうそういう話はずっとしてきたんだと。だから9000人というキャパはまあ納得すると。だけどそれが埋められないんであればやめましょうという話は事前に何回もそういうやり取りをして、いや9000人は埋まります、完売できますっていうことを言われ続けてきて、いざっていうふうで蓋を開けたら7000人だったということで、まあそこでやるやらないはまた別の話なんですけども、つまりまあまずはイベンターの方にまあ騙されたというか。
いやそもそもさ、9000人集まると思ったイベンターもイベンターなんだけど、それをそのまま進める方もおかしいと思うんだけど、でもさ、7000人もチケット買ってくれるんだったら、あれ当日キャンセルだったんでしょ？
そうです。
だったら7000人もチケット買ってくれて、7000人のさ、同世代のご高齢の方たちがさ、もしかしたら年金貯めて買った貴重なライブチケットかもしれんよ、なのに中止って、それはいかがなものかと思うんですけど。
もちろんその通りで、割り送ったのはまあ観客、まあね、チケットを持って楽しみにしてたファンの方々なんですけども、まあこれも 確実に全部知ってるわけじゃないんですけども、私が知ってる範囲では、つまりコンサートとかライブとかっていうのは、はい、アーティストが望んでここやりたいとかっていうのは本当ごく一部の人なわけですよ。
トップアーティストだけでしょ、
うんうん、ね、ドームツアーをやりたいとか、まあ、それができる人とか、
できる人ってもう決まっとるやん、うん、大体
で大方のアーティストっていうのは、つまりイベンターさんと事務所っていうところでアーティストはちょっと置いとかれたりするわけですよね。
でもさ、イベンターも事務所もさ、あの70歳の沢田健二に9000人集めれると思っとるところがすごいよね、
うん、で、まあ当然今回埼玉スーパーアリーナちょっと大きな数字になったんですけども、まあ、各地で大小さまざまなライブね、うん、毎日のように行われてますけども、つまりそれをで採算が取れるか儲けが出るかどうかっていうのは全てがイベンターさんが、まあ、責任というかするところにあると聞いておるので、まあ、そういうことからすると、まあ、沢田研二という今のコンテンツに対して、まあ、彼はやりたかったんでしょうけれども、ただいやちょっと今回はもう少しキャパシティを狭めましょうとかっていう、やっぱりそういう話が事前にできなかった、そういう、まあ、雰囲気じゃなかったのかもしれませんし、まあ、その辺は何とも分かんないんですけども。
いやでもさ、20代の時から芸能界で生きてきて70になったその人にそんなに集客があると思っとるみんなもすごいと思うけど、それでも気に入らなくてもやっぱり来てくれた7000人の上にはやるべきだよね、
うん、
っていうファンを一番ないがしろにしてる結果になったから、気の毒で気の毒でしょうがないわ。
で、あとはまあその沢田研二さんという方が、まあ、得意なスーパースターなわけですよね。我々世代はもう当然知ってるわけじゃないですか、うん、ジュリーの絶世、うん、全盛期で、もう少し我々よりも上の方っていうのはタイガースの時代から知ってるわけですよね、
はいはい、
っていうと、あの、まあ、裸の王様というか、うん、いわゆるそこではもう天皇陛下のような触れてはいけないような存在、いやいやいや、彼の言葉っていうのは全てみたいな。
いやでもさ、イベンターはそんな年寄りばっかがいてるわけ
じゃなくて、イベンターさんじゃなくてその周りの囲んでる、うん、もっと近いしい人、事務所的な方々とか、
おかしいよね、
マネージャー的な方々、
世の中見ろよ、
うん、っていうところが、これをこんなことをしたら彼はこうなるだろうっていうことをきちんと予測を本当はしてあげなきゃいけなかったわけですよね。その前に
そもそもさ、その当日にさ、中止させる方もさせる方じゃない？
うん、
そこだよそこ、
うん、うん、でそこはまた一歩踏み込んだ話になるんですけども、つまりはキャンセルというか当日したこと自体はまた別な是非があるとしても、つまりそこに9000って言ってたのが7000しか埋められなかった、そこの意識のこう乖離があったっていうのは、まず沢田研二さん側としては腹が入らないっていうのは分かる、まあ、そこは分かるじゃないですか、
うん、そんなことでさ仕事放り出すっていかがなもんかと思うんですけどね、
は
い、
で次の段階として今言ったように、じゃあでも実際7000人は集まってきてるんだと、うん、今言ったようにこのライブ楽しみに遠方から来られる人ね、この日のために開けてくる人、
そう、泊まりがけてくる人だっているんだから、
う
ん、
ね、でなおかつ、ね、そうとはいえ1000円2000円のものではないわけですし、
そうや、はい、みんなさ節約して食べたかもしれんじゃん、
うん、
ね、今年一番の楽しみはこれだってしてた人だっているかもしれないじゃない、
うん、という、まあ、いわゆるファンですよね、まあ、今回はそのファンに甘えさせていただいたというような表現をしてたんですけども、
ずるしいわそんなもん、
うん、でね、まあ、これってまあ、周りの人間がそういうことを思うのはまあわかるんですけども、じゃあ当のファンとか当にそこに行った人たちっていうのも結構これ二分してたりするんですよね。ややもすると沢田研二側についてたりすることも多いらしくて、
いや別にそれで沢田研二側について納得できる人たちはいいと、うん、別にいいと思うんですけど、うん、そうじゃない人たちはもうファン辞めるって思う人もいるんじゃない、うん、
ですから、まあ、今言ったように沢田研二、まあ、私の好きなジュリーがそういうふうに言うんであれば、私はもう今回はしょうがないわ、まあ、チケット代はでも戻してもらえるんでしょって話になるんでしょうけれども、ただいやいやそれはジュリー行ったところでおかしいでしょっていうファンも当然いるだろうしね。
もう70にもなって分別つかんのかって感じやわ本当に。
で、まあ、そこを押してまでやるっていう判断をしなかったっていう、まあ、この沢田研二というかジュリーの、ね、判断はいかがなものかというのは、まあ、ちょっと議論は議論
だってさ、同じだったらさいつまでライブやれるか分かんないじゃん、
うん、
そんなんね、
うん、
もう時間との戦いみたいなもんじゃない、
うん、
どこまでなんかおごりというかずうずうしいというか勘違いしてるというか なんかね、私がファンだったら、そのチケット持ってる人間だったら、もう悔しくて、もう台風が来たとかさ、地震が起きたとかさ、もう大規模災害で中止になったっていうのは、もうそれは仕方ないやね、もうそれはどうしようもないで諦めですけど、そんなことでさ、楽しみにしてたライブを潰されたら、もう腹が立って腹が立ってしょうがないんですけどね。
まあ、当然ね、自分がその、好きなアーティストのファンであって、それのね、楽しみにしてたライブがこうなったらっていうのは皆さんもちょっと頭の片隅で考えたこともあるかもしれませんけれども、うん、まあ、ここも、そのアーティストのまたカリスマ性とかね、その考え方、どこまで共感するかというところもあったりもするのかもしれませんけどもね、うん。まあ、確かに、この夏にここでもお話をしました松山千春さんが、はい、真夏に、渋谷公会堂という、うん、あ、公会堂じゃない、あの野音で日比谷かで、ライブをする予定だったんですけども、いやちょっともうこの夏はダメだということで、まあ1週間ぐらい前だったとか、まあ、10日ぐらい前、はい、それにしてもかなり直近ではあるんですけども、中止をしたという、そんなことでね、まあ、この判断はまあ、後になってから大方のファン、そしてアーティストの方から正しいという意見もありましたし、イベントの主催の FM のね、ここでも話をした、FM ナックの社長さんも、うん、その判断で間違いないですっていう風で、まあ、それは丸く収まったというか、そういう形になったんですけども、やはりライブって今ね、我々よくそれこそスポーツライブというか、はい、観戦に行って、まあそれもすごく一緒にこう周りの観客も含めて楽しめてっていう風で、コンテンツとしてはすごく伸びてる部分だと思うんですけども、まあ今回のように、いわゆるアーティストとイベンターの中のいざこざがファンにこう、厄災が来てしまったっていうのはちょっと残念、まあ、残念なことであることは間違いないかなと思ったりもしますけどもね、うん。チャットの方ではシスアドさん、そしてサトシさんで、サトシさん、ジュリー7000人上等でしょう、今日のシースター8000人ですよ、大満足です、あとはジャクソンさん聞いてもらってます、ありがとうございます。
そうですよ、第7000人集めるのって大変だよ、うん、ねえ
ね、
うん、
はい。まあこの話なかなかね、当事者じゃないのにってところに当然落ち着いてくるんですけども、
当事者じゃないけど今週一番腹立たしいニュースでした、
うん、はい、というふうに、まあ、見るのが多かったかもしれませんけども ね、
そうね、う
ん、まあ、あとはジュリーの代わりように皆さん驚かれたりとか ね
本当にね、ひどいね、うん、まあしょうがない、70歳だもん、うん、70歳でああいうふうになってまだ見れるだけいいんじゃないの。
あとは若い世代がね、沢田研二を知らない世代っていうのがたくさん出てきてて、まあ、そういう方だったんですかみたいな感じで、コメントしてたのもちょっと新鮮に感じましたけどもね。
そんなコメント取る必要性あったの？
いやいや、ほらまあね、いろんなコメンテーターとかアナウンサーの方々、20代だったりすると沢田研二って名前は知ってるだろうし、まあ曲もなんとなく知ってるだろうけれども、どういうスターだったかっていうのはちょっともう今比べようがないレベルじゃないですか。
まあ昔はね、
うん、
昔はそれしか娯楽がなかったからね、
うんうん、キムタクとかでもとも違うじゃないですか。
まあでもジャニーズみたいなもんじゃん。
だけども、うん、あの時の絶、ね、勝手に仕上がれとかをやってた頃の沢田研二ってちょっともうなんかランクが違う。
でもキムタクとかスマップとかのピークぐらいじゃない、
うん、
そんな感じだよ。
そうかな、うん、もっと上の気がしますけどもね。
もっと上って何がある？
なんかもう沢田研二ジュリー一色みたいな、そんな時もあった気がする。
いやだから昔は娯楽がそれしかなかったからっていう意味で言ったら、今の多様化した娯楽の中ではスマップの全盛に匹敵するんじゃない。
はい、
はい、
皆様はいかがお感じになったでしょうかね。はい、そしてですね、今週はもう一つは地面師ですか。
お、詐欺師。
はい、
はい、
こちら被害に遭ったのはなんと積水ハウス。
積水ハウスが55億も詐欺っちゃったってこと？詐欺物件をつかまされたってこと？
はい、
というかさ、積水ハウスでも55億も引っかかるんやね。
うん、
じゃあそっちがびっくりしてないけど、
まあ確かにいろいろとびっくりするところはたくさんあるんですけれども、まあ当然金額の問題とか、あとはその詐欺グループの巧妙さというかね、
ああまあいろいろちょっとだけ見たんですけど、ふーん、みんな騙されやすいよねと思って見てたんだけど、う
ん、あとはこう人の欲というか、こう企業の考え方っていうかさ、その積水ハウスの裏取りのしなさ加減とか、
うん、まあね、でもさ、そんな地面師とかっていうのの詐欺事件よりも、私はもっと前にあった駿河銀行の、あの何やったっけ、カボチャハウスかなんかの個人にガンガンお金貸し付けて、社内の書類をずさんで通してガンガン融資したって、あの話を見て、みんなさ、自分の収入が年間300万とかしかないのにさ、アパート経営とかして、その家賃でローンが返済できて収益が残ると思っとること自体が間違いやと思って、どんだけみんな世間知らずやのと思って、なんかね、私そっちのね、あの立て主側の方たちをみんなひどいよねとか思って、まあ、駿河銀行もひどいけど、そんなもん自分のその収入とその預貯金で億単位の融資がされること自体がもうおかしいやろみたいな、どうしてそれで生計立てて返済して生きていけると思うんやって、そっちに憤りを感じましたけどね。みんな甘く見すぎやって、世の中ね、簡単に不動産で儲かるわけないのに。
積水ハウスの事件の顛末、最後のところの部分だけ少しご紹介しましょう。東京都品川の土地取引をめぐり約55億円を騙し取れた事件、もうこれ一部逃げて押せてしまってる人物もいるそうですし、
あの主犯格って言われる、あの 外国の名前の人は逃げとるんよね。うん、ね、
こちらですね、まずどういうふうになぜこれが発覚したかというところなんですけども、グループに代金を支払って、はい、で積水ハウスが改めてその現地調査を行った時に、はい、本物の地主さんがですね、不法侵入でき、あのしたら通報するような、そんな装置を仕掛けてあったらしくって、はい、それが、なったというか作動して、
というか55億払う前にちゃんと調査しろよってことやわ。
でね、最初に言ってるんですけども、その時はもうなんか鍵を取り替えてて、その鍵で開けて入ったっていうところもあったりとかして、まあその辺も一応巧妙にはなってるらしいんですけども、まあそのセンサーが、発砲して、駆けつけた署員に、不法侵入で、まあ一応指摘されて。
セキュースリーハウス側が？
はい。
ほう。
で、その前にも、この、何度か本物の地主さんが、いや、それ、うちの物件だからっていうことで、積水ハウスに行ってたらしいんですけども、うん、それなのは、そっちを嘘だというふうに思ってたらしくって、積水ハウス。
裏付け取らない会社ないね、積水ハウスって。
うん。つまり、その、それ自体、それの方が、あの、取引妨害の嫌がらせだっていう感じで無視してたらしくって。
ああ、まあ、自分たちが愚かやから下げられたよね。
うん。あとは、その、発覚後に社内対立が、浮き上がってきてて、つまりその積水ハウスで、つまりまあ手柄を上げた上げてないみたいな、そんなところもあって焦ったところもあったんだろうというのも今出てきてる感じですね。
愚かすぎますね、人間とはね。そんな会社の利益を考えたらさ、社内で対立してる場合じゃないじゃん。誰の手柄でもさ、会社が儲かればいつかは自分に返ってくるじゃん。
ですから、このずさんというところでは、つまりあの土地って、まあ聞くところによるととても有名な土地ではあったらしいんですよね。あそこの一角、あの場所に、都心のど真ん中にあれだけの広さがずっと残ってた手つかずのところで、元は旅館か何かをやってたのかな、料亭かなんか、まあ多分そんな作りだと思うんですけども、それで、それをどうこうっていうのであれば、かなり逆にその持ち主とかって分かりやすいと思うんですけども、
そうだね、うん、
まあ、そこにスルッと騙されるその隙があったというか、うん、まあ、あとはなおかつ今時この地面師というのが暗躍してるってのもね、
まあ、戦後は暗躍したって言ってたね、テレビでね、うん、まあ、戦後の混乱期に暗躍するのはよくわかるけど、このご時世でもそんないろんな縁の薄い人たちがこうやってみんなでチーム組んでそんな詐欺をするってのはすごいよね、うん、
昔はそれこそ山師とか言ってね、あそこの山を売るとか売らんとかって、そんな風で、土地を転がしたりとか、当然バブルの頃なんてのはそういうのはもう山ほどあったっては聞いてますけども、まあ、この時代にで、このね、現代。
だからさ、そんだけ人間の欲の皮は深いんだって、うん、ね、会社も欲が深いんだって、 でもさ、まあ、大したことないね、積水ハウスもね、そんなのに引っかかるんだから、
まあね、あの積水ハウス自体がどうこう、まあ、でもいろんな不動産屋さんが引っかかりそうになってすぐに手を引いてたらしいんですけども、中でもここだけ引っかかってしまったということもあるようですけども、はい、なかなかちょっと今時という感じと、あとはこの地面師のそのグループのこう地主役とか連絡役とかっていう、はい、かなり細かく複雑に、
でみんないくらずつもらったの、
まあ、分かんないですよそれは。
でも55億もらったって別に現金でもらったわけじゃないんでしょ、
まあ、でもじゃあ銀行に振り込まれてるで、うん、その銀行の口座を用意する係とかも、
うん、あ現金で振り込まれたってこともみんな引き出してみんな自分のものをしたの。でももう逮捕されてるからあれだよね。
いやもうだから、まあ逮捕されてる人間はまあそれはそれなんでしょうけれども、うん、あの当然逃げてる人間もいればということで、はい、なかなかねちょっとまあこの平成も終わろうかという、
まあ本当にあと半年はもうこの平成も終わろうかってフレーズが何回出るか分かんないですけど、はい、まああるんだよ
これだけ情報がね、
うん、
簡単に。
でもさ、その初期の初期の本当に基本に忠実な調査をしてたら分かったんじゃないのかな、
うん、
って思うんだけど、
だからあとはまあそれに対して聞く耳を持たなかった。
あ、まあ何でもさ、商売って基本は疑ってかからなかんよね、うん、そんな美味しい話今時転がってるわけないじゃんね。
まあよく聞く話、不動産屋なんかさんなんかはやっぱり地元とのね、あの人知ってるとかここの人どうとかっていう、その顔を写真を持って近所回ったりとか、まあ、そういうこともすることもあるらしいのでね、うん、まあ、今回これだけの大手が、
はあ、
それもこれだけの金額をペロッと騙されてるところっていうのはね、
ちょっとすごいね。
まあまあ若干こうなんか痛快なっていうとあれかもしれませんけれども、まあ
ね、55億稼ぐの大変だよ、うん、どうやって稼げば55億貯まるか知らんけど、
うん、
ねえ、
はい、まあ、こんなニュースが今週は大きなところですかね。
そうですね、
はい、あとはジャクソンさん、勝手に仕上がれの年レコード大賞とか取ってますけど、オリコンの年間1位はピンクレディーの渚のシンドバッド、2位が、森田浩一とトップギャラの青春時代、3位がウォンテッド、4位が2位勝手に仕上がれ、ピンクレディー全盛期でしたので沢田研二一色という話はなかったのは事実というふうにあのデータを示していただきまして、ありがとうございます。
まだ適当やね、ヒデさんね。
いやいや、まあ、っていうか、雰囲気の問題ですから、世の中の。
世の中ね。
うん。うん、まあ、私が感じたのはそういう時代があったな、という風ですかね。はい。今週も、メールいくつかいただいておりますので、ご紹介した後、また時間があれば少し、こんな話もしていきたいと思いますが、はい。また皆さん、チャットの方でのご参加をお待ちしています。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では、こちらの方、戻ってきましたトップバッター、ホイホイさんのメールからご紹介しましょう。せんべいで2つのギネス記録というタイトルでいただきました。我が家の不幸から前回投稿する心境が持てなかったホイホイです。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
まあ、その気を断ち切るべく今回の投稿です。ありがとうございます。まず、日頃の思いについて知ったキーワードの紹介です。年を重ねると時間が短くなっていくと感じていることについてです。子供の頃に感じていた1年と年を取ってからの1年は短いとするものです。ヒデさんやアケミさんはもとよりリトラジリスナーにも十分理解できることと思います。これはジャーニーの法則と名付けられているということを知りました。全人類に共通していることだなのですね、話題の一つとして記憶しておいてください。あのジャーネの法則、
ほう、
意外と、まあ、あのよく雑学系の話だと出てくるんですけども、まあ、つまり10歳の子の1年っていうのは10分の1でも、50歳の1年というのは50分の1、だからということ、まあ、ざっくりとそういうことですよね。
ほうほ
う、うん、つまり積み重ねてきた年数があるので、年を取れば取るほど1年というのが短く感じるということですね。まあ、あとはその入ってくる情報量が全然違いますからね、10歳の子の1年間の過ごした1年とね、
はいはい、
50歳の我々のようなものの1年間っていうのはね、
そうだね、
はい、ということだったと思いますが、今回のホイホイネタはギネスに登録されたせんべいについての2つのネタです。埼玉県草加市で草加せんべい で、巨大なモナリザを描き、最も大きなライスクラッカーのモザイク画としてギネス世界記録に9月30日に認定されました。約2万4000枚のせんべいを並べて描いたモナリザです。最も大きなライスクラッカーモザイクなんていうギネス記録もあるんですね。モザイクアートは草加市政60周年などを記念して、市内の草加、小学校で制作を進められ、モナリザの総面積は約70畳分の大きさです。せんべい1枚あたりの大きさは直径8から9センチ程度で、ボランティアや、この市の職員らが延べ約200人で、ビニールで包装したせんべいを2日がかりで並べ、秒で土台に固定し、醤油や抹茶、砂糖味など色の異なる7種類で陰影を表現しています。完成後、ギネス世界記録の公式認定員が検定項目を入念にチェックし、世界記録に認定されました。イベント後どうなったかが気になりますが、せんべいは来場者に無料で配布されました。はい、続けます。もう一つは世界一大きなせんべいについてのギネス記録です。こちらは千葉県印西市で10月13日、これに挑戦するイベントがあり、表面積、約 2.6 平方メートルのせんべいを焼き上げてギネスに認定されました。平成26年に千葉県野田市の有志が焼いた世界記録を 0.25 平方メートル上回り、4年ぶりに記録を更新したのです。ギネス挑戦は印西市人口10万人突破記念事業としてのイベントでした。観光協会のメンバーなど約15人が参加し、約20キロの生地を伸長した巨大な金網で挟み、1分から3分ごとにひっくり返し、約1時間半を要しています。かつて印西市は平成23年11月に 2.01 平方メートルのせんべいを焼き、ギネス認定を受けていましたが、野田市に26年10月に 2.35 平方メートルという記録で破られていたのです。印西市がこの世界一を取り返すということになりました。せんべいを使用した草加市の記録達成は十分に理解できます。また野田市も醤油の産地としてせんべいにつながりがあります。印西市はせんべいとつながりが見つかりません。ただ初めてせんべいの大きさでギネス記録を立てたのに、今回は野田市に敗られたことに対する単なるリベンジだったのか、てんてんてん。ではではというふうにいただきました。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、どちらもせんべいのことで、一つはまあ色のこう陰影の異なるせんべいを並べて、まあ、多分太鼓館とかそういったところなんでしょうかね、70畳分ほどの大きさの、まあ、モナリザを描いて、まあ、これがギネスの記録と。はい、
もしかしたら、はい、うん、ギネスって何でもありやね。
うん、まあ、あれ
やったもん勝ちって感じじゃない。
あの、一応規定はあるんですよね。こう人体に影響がないとかそういうことは NG らしいんですけども。
でもさ、こんなん日本でしかなさそうやん。せんべいなんてね、
ライスクラッカー
ね、
うん、
不思議やね、ギネスってね。ま
あ、いいんじゃないですか、平和で。
まあ平和でいいけどね、うんうん。
はい、もう一つは大きさということで、2.6 平方メートルですから、何メーターかけ何メーターなんだっていうのがちょっとさっと出ませんけど。
でもせんべいさ、大きく焼くの大変だよ。
まあ確かにね、
なかなか難しいよ。キューって反り繰り返るから。
20キロの生地を平たく、まあ当然伸ばして、
そこがもうすでに大変
ですよね、
うん、
均一とかね、
それが大変だし、どんだけのどこでやるのって感じだ
け
ど。
特注というか作った金網に挟んで、う
ん、金網の上で広げるんかな。広げてから金網の上に乗せるんかな、
ね、
その作業も大変
で、あとは今度火を均一に入れないといけない。
めちゃめちゃ大変。
ある程度ね、
相当大変
ね。これ
キュッてすり繰り返るよ。
きちんと本当はちゃんと調べてからお話をすればよかったのかもし
れませんけど、動画とかあると面白いよ ね、
うん、きっと調べれば多分そういった工程とかメイキングは何かで出てくると思いますけどもね。うん、まあなかなか、まあ平和っちゃ平和ですけどね。
まあ、平和だね。そんなことに情熱を掲げられる日本っていうのはね、いいことや、平和で。何より。でもさ、みんな食べたんかな。
まあね、
あの相当食べがいあるんじゃない？
あのモナリザの方は、まあ、袋にこう包装されてって書いてあるんで、よっぽど大丈夫だと思うんですけども、この 2.6 のせんべい、まあ、置いといたところでもね、
まあね、しけるしね。
しけるという表現もおかしいんですけども、
なんでペローンとかってしけへん、
はい、
まあ、でもみんなでバリバリに割って持って帰るのかな。でももったいないよね、そんなんね。
ね、
うん、
まあ、しばらくはでも眺めておいて、
はあ、しばらくは、はあ、置いとくのも大変やん、
まあ、あとはレプリカなんか作ったりして、
へえ、
発泡スチロールかなんかで、
へえ、
まあ、でも召し上がった方がいいんじゃないですか最後は。
まあでも平和すぎるよね、うん、いいことや日本って。
はい、ギネスの記録ってこうやって記録員さん呼ぶのでどうだったっけな、ギャランティー結構
いるんでしょ、お金いるんじゃないの、
5、60万かかるようなことを聞いた気もするんですけどね、うん、まあまあでもね、うちの、ま、オラが町のギネス記録ってことなんでしょうけれどもね、
うん、
まあまあなんとコメントもしづらいんですけども、
まあ平和でいいよねっていう、うん、
っていう、うん、
そこに落ち着きますよね、はい、ホイホイさんの心も平和を取り戻したってことよ、こういうほほーんとしたね、はい、ところに注目されるってことはね、はい、よかった、ま
あ、あとはこう季節としてこのせんべいネタでね、ほぼ同じような時期に2つギネス記録が達成したってのもね、
まあね、
ちょうどこの秋祭りとかそういう季節もあるんでしょうけれども、
でもせんべいうまいよね。でもさ、この間前歯抜けたら歯医者さんが前歯で物を食べるなんて言ってからせんべい避けてるのよね。やっぱせんべいってさ、なんか粉まるけになってもパクって前歯で噛みつくのが美味しいわけじゃない、うん、あれをさ手で割ってから口の中に入れるのってなんかすごい残念な気がするじゃんね、うん、
なるほど、
やっぱそこは残念だね、うん、焼きたてのせんべいの醤油の焦げてきた香りとかいいよね、食べたくなってきた。
最近ね、あの割れ線なんて言ってね、
まあ、割れ線だったら最初から割れてるから前歯気にしなくていいんだけど、
であの割れ線なんだけども、その割れたところにも醤油を染み込ませて結局二度焼きするみたいな、
あ
それちょっと手の込んだ、はい、あの割れちゃったから安いんですよじゃなくて、わざわざ割ってさらに手をかけて、あの
染み込ませて、ちっちゃいせんべい焼きゃいいじゃんって思う。
いやいや、その割れた口から染み込んでる醤油が美味しいとかね、うん、
まあでもやっぱうまいよね、
うん
うん、食べたくなってきた。
あのせんべいとかって、まあ、いわゆるシンプルなお菓子じゃないですか、
はい、
ああいうのってのはやっぱりもう値段でも、ま、差が如実に出るお菓子ではあるよね。
まあシンプルなものほどそういうごまかしが効かないから、うん、値段で差が出ますよ。
だから本当にたまにね、いただき物とか
いいやつ食べるとね、
ね、美味しいの食べると
うまいよね、
ほほ
ほ、やっぱ違うわみたいなね、
満足感というのが全く違いますもんね、
うん、そうそう、
まあ、とはいえ日常的に食べる亀田製菓ですとか、
まあ、あれはあれで美味しいよ、はい、曲がりせんべいとかめちゃめちゃうまい。あんなさ曲がりせんべいなんか買ってきたらさ2枚か1枚か個包装になってるくせして大袋抱えて食べてしまうから、あれは危険よ、は
い、ポタポタ焼きとかね、
ポタポタ焼きなんて食べたらもう全部食べても、
はい、あとはせんべいの話です。あの安住さんのせんべいの逸話が思い出すんですけども、まあ、何かで調べてください、
はい、
なかなか面白い話があるんですけどね、はい、佐藤さん、ホイホイさんの復活待ってました、嬉しいですという
ふうに、は
い、チャットいただいてます、はい、またね、あのご無理ないような
範囲
で結構ですので、
気分転換になると思いますので、
はい、うちがそんなね、あの発散の場になれば、
はい
はい、いつでもお待ちしております。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
では今そんなチャットで、いただきました佐藤さんのメールご紹介しましょう。ヒデさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆様こんばんは。岡山の佐藤です。昨日も天気が良かったのでお昼からちょっくらサイクリングに出かけてきました。今まさにサイクリングに最高の季節となっています。神様ありがとうございます。神様に感謝してますが、
いやだってさ9月とかずっと週末天気良くなかったんで、うん、本当に昨日今日の快晴は、まあ、羨ましくてしょうがないですわ私は、うん、
まあ、仕事だったりとかで外で車乗ってると本当にサイクリストの方がたくさん見かけられて、まあ、一番いい季節なんだなというのは、ね、乗らない人間でも分かりますけどもね。
そうだね。
あとバイカーの方もちょうど今一番いい季節なんだろうなと
思って、ね、そうだ
ね、はい、昨日は約54キロ、あ、失礼、約じゃない、昨日は54キロジャストの道のりでした。そして、昨日のチャリキチ君の乗り味はまさに期待通りの硬すぎず、柔らかすぎず、でも少し柔らかめで、路面の凹凸を程よく吸収してくれるしなやかさ。 そして黒森のフレームが微妙に、そしてわずかにしなる感じがわかる繊細さと、このフィーリングを表現、このフィーリング表現がわかりにくくてすみません。テヘペロ。早い話、とても満足したサイクリングってことです。月曜日からまた一生懸命働きます。はい。随分と堪能してますね。
なんかね、フェイスブックにね、素敵な写真がね、上がってました。うん、ほら、はい。ほらほら。
ね。
うん。
もう嬉しくって。
嬉しくってしょうがないっていうね。
乗ってるだけで楽しいって感じでしょうね。
もう眺めても嬉しいっていうね、うん、素晴らしいね。いいもの買われましたね。これで人生が楽しくなる。
ね、そういった意味では、安い買い物って言ってもいいぐらいですよね。これだけこうリフレッシュできるし、気分転換にもなるし、
うんうん、そうやね、
アドレナリン発生装置みたいなもんじゃないですか。
そうそう、う
ん、ね、はい、羨ましい限りです。さて我らがファジアーノ、今日はホームで町田戦でした。実は今帰ってきま、来たところです、結果の方は 1-0 で久々に勝ちでした。本当に良かった。試合の展開はというと、先週の岐阜さんの時とは全くの逆で、キックオフから町田さんにパス回されっぱなしの攻められっぱなし。なんで勝てたのかはっきり言ってよくわかりません。きっと町田さん連戦でお疲れだったんでしょう。町田さんのボールはことごとく枠から外れて、助かりました。いえ、ファジのディフェンスの圧力ですかね。とても危ないシーンはたくさんありました。とにかく失点ゼロでよかったです。またですね、ファジサポにとって監督長澤哲さんの最近の交代の采配で首をかしげたくなる場面が続いているんですよね。今日もおいおいと言いたくなるシーンが多数あり、鉄さん一体どうしたんでしょうか。まあ勝てたので結果オーライですが、まあとにもかくにも頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。昨日の土曜日に、一試合、そして今日残りの試合が、J2 の方は行われまして、すべて結果は出ておりますけれども、まずは、岡山と町田戦の方は、岡山ホームでの 1-0 で、岡山勝利。
よかったですね。
久しぶりの、
7試合ぶりだって、
ね。ホームの勝利というか、全部の勝利でもかなり久しぶり。2ヶ月ぶりくらいになっちゃうのかな。
7試合ぶり。ね。よかったよかった。はい、町田、これで町田3位になってるね。うん、
ファジアーノね、まあ、その7試合前まで振り返るとかなりね、こうもうプレーオフ確実かみたいなところまであったんですけども。
でもあれね、ファジアーノ14勝14敗 10引き分けで得失点差マイナス1ってすごいね、半分なんや、
うん、
ね。
全くのね。
全くの半分なんや ね、すごいね、う
ん、久しぶりの勝利。で、なんかこう勝つときってのは、あのメールにもありましたけども、いや、なんかよくわかんないけど勝ったみたいな、
まあ、そん
な勝
ちもね、そういう時もありますよ、
はい、はい、ありますんで、まあ、今回はそんなことだったのかもしれませんし、
次熊本とだって、
うん、
熊本今ちょっと最下位でもがいてるんで、とどめさせてください、はい、熊本には申し訳ないけど、
まあ、熊本は今日は水戸とかなで、負けてしまいまして、最下位に前節でね、サヌキと戦って直接で入れ替わったから
ね、
はい、うん、で、あの今日熊本の、ラジオを聞いておりましたら、あの今期の総決算みたいなことをお話ししてましたけど、
もう総決算しちゃったの？もう諦めたの？
いや、だから次回、だから今日の試合の前に、放送されたラジオだったので、うん、今日の試合は何が何でもみんな声出して頑張りましょうね、アウェーですけどっていう話をしてたんですが、はい、
まあ、田中達也1点入れてるじゃん、
うん、
あー、でもなかなかシビアやね、最下位。最下位はさ、熊本って今までなったことないじゃん。うん、私たちはメンタル的にね、最下位とかしょっちゅうなってたし、残留争いしょっちゅうしてるから、なんじゃかんじゃ言っても、あの、サポーターのメンタルめちゃめちゃしぶとくって強いけど、さすがに熊本最下位にはなったことないからね、うん、この時期にね、ちょっとみんなきついよね。
ですからデータなんかを引っ張り出してきて、つまり、あの、複数失点が多いとか、ほうほう、あとはその、前半の10分での失点が多いとか、はい、まあ、いろんなデータで、今期の熊本を振り返ってましたけどもね、
はい、なるほど。
本日は熊本が負け、そして、残留対象であります岐阜が、松本で引き分けで勝ち点1を持って帰ってきましたので、ここでの得失点差以下では、岐阜がこの後4試合残ってますけども、すべて負けて、そして熊本が全部勝っ ったら、入れ替わるということになってますので、
もうこれね、J2 の残留争いはね、18位の愛媛以上はもう確定なんで、もう間違いなく4チームに絞られました、うん、もう名誉ある我がチームも入っておりますけど、うん、まあ、でも今日勝ち点1取れたんでね、うん、まあ、なかなかの渋い試合でね、始終あの周囲の松本山が相手にもう攻撃されっぱなしでね、防戦一方だったんですけど、まあ、とりあえず無失点試合も何試合ぶりだろうって感じだよね、うん、でもなかなかね、蒲田まわれさぬきと21位のさぬきとうちの20位の岐阜は7点差ついたんで、これはね、草抜きが3勝しないとひっくり返らないわけじゃない、うん、で、さぬきまだ消化が1試合少ないからあと5試合残ってるんですよ。でも5試合全部引き分けじゃ足らないわけで、3勝しないといけないわけよ。3勝、そうやね、2勝3引き分けでもいいか。
で、ここから、考えられてくるのは、つまり、残留は決まったと、
はい、
かといって、上のいわゆるプレーオフ
にも関係ないって真ん中のチームね、
うん、というモチベーションをどこに持っていけばいいんだチームっていうのが多数出てくるわけですよ、うん、
まあね、多数あるよね、
はい、そうすると、まあ、来季に向けて新人使ってみたりとか、はいはい、来季に向けて、今までの選手を使ってみたりとか、うん、まあ、そういうことも当然チーム内の事情としては考えられてくるわけですね、まあ、もちろん勝ちに来るのは当然ではあるんですけれども、ただその勝ちに向かう姿勢というところのモチベーションっていうところが、対戦相手にとってみるといろいろと事情が変わってくるというのもあったりするので、そのあたり、つまり次節、岡山そして熊本となりまして、岡山の方が、ちょっともうこれでプレーオフ進出は微妙なところになってきてるのかな、
岡山
ギリギリなのかな、
岡山ね、今ね勝ち点52で、6位のアルティージャが、大宮が64だから12、
ちょっともう厳しいですね、
12差だからあと4試合で全勝しても、まあちょっと微妙だよね、
う
ん、
っていうことになってくると、
ほんでもやっぱりわからんよ、まあ、何が起こるか、
そうなんだけどっていうね、その微妙なこの勝ち星のやり取りみたいなところがね、
でもさ、こうやって岡山さんにプレッシャーかけてることは、なんかコロッとなんか変な結果になるかもしれないんで、まあ、ほどほどのプレッシャーにしておきますけど、
それに逆にその熊本がもう何が何でもというところもありますからね、負けは一切、負け引き分けは許されない状況になってるので、
でもそこまで追い込まれてさ、あと4試合で勝ち点取れるんかよって、なかなか難しいところだよね、さぬきね、次甲府と、
はい、
なかなかやね、みんな甲府今ないやん、いやー、なんかさ、うちほら先週岡山さんに勝たせてもらったおかげで、なんとなくちょっとだけ余裕ができたんですけど、甲府もね、今53、勝ち点53で9位やから、うん、甲府はまだ可能性あるよ、
はい、
いやー、ヒリヒリしますわ、うちもあと一つぐらい勝ちたいね、
はい、岐阜は次節は千葉ね、こちらもリトラジダービーというリトラジダービーになりますんで、
今度面白い試合になるかな、
ね、
また点の取り合いになるかな、
はい、
でもまあ今日もあの岐阜はあの今までのパスサッカーをしてですね、完全あのもうなんていう勝ち点取る固めサッカーにもう割り切って書いたんですね、私はあのやっと前の試合から監督が自分のこだわりを捨てて勝ち点を取る方向転換をしたことを高く評価しておりますので、うん、まあ、結果が全てですわ、うん、ね、とりあえず勝ち点取らないと、
まあ、ここに来るとね、本当そうなってきます、ね、
もうこのままさ、自分のスタイル捨てずにさ、あのやり貫いて、あの俺の美学を釣り抜くって言って、その貫くって言って、そのまま降格されたらどうしようかと思ったんですけど、前の試合からね、ちょっとね、やっとあの世の中の現実に目が覚めたらしくって方向転換したんで、それは評価してます、うん、いやでもね、まだ痺れるよね、
はい、
ジリジリするよね、
で、なおかつ今度は J3 の方に目を向けますと、J2 へのその資格がないアスルクラロ沼津が、
はい、
現在3位につけてますので、これがスルッと2位なんかに入ったりすると落ちるチームが1チームになるというね、
これさ J2 の下はみんな自動降格、入れ替え戦はなし、
はい、2試合2試合で、
2
チーム2チームで、
J1 の下から3番目と J2 の上から3番目は入れ替え戦あるよね、
そういうことです、
J3 はないんか、
はい、
自動降格ない、
はい、
あでも琉球抜けとるやん、
うん、琉球は抜けるんだけども、鹿児島、
うん、
と、アスルクラロ。
でも沼津、今日4位だよ。鹿児島ないの、うん、J2 ライセンス。
あ、じゃあ、鹿児島あるんだけど、うん、アスルクラロがない。
沼津今4位になってるから、
あ、そうな
の？うん、勝ち点4まで開いてる。
うん、そうか。負けちゃったね、
今日
ね。
なかなか、あ、でもなんか、群馬3位で頑張っとるやん。
はい。
もうなんかさ、自分とこのチームがさ、落ちてほしくないだけで、あんまり他の状況を見てなかったんですけど、まあ何しろさ、例年、例年残留争いでやきもきさせられますけど、今日は、ええ試合でした。攻められっぱなしでしたけど。まあ、あの、アルウィンを黙らせたっていうだけで生成するかな。
まあ、逆に松本にとってみれば、かなりストレスのたまる、まあ、サポーターも含めですけどね、選手も含め。
1万4000人入ってて、首位で、こんな20位の岐阜なんて簡単に、あの、勝てるやろうと思ってるんで、ね。
まあ、
簡単にという
か、試合内容自体も、まあ、今さっき前半見たんですけども、あれで点入んないのは、そりゃダメでしょっていう感じはしますよね。
まあ、ことごとく決定的なところの、わーみたいな外してくれたんでね。
前節の岡山じゃないんですけども、本当に2、3点入っててもおかしくない。
おかしくないよ。
そんな、前半をちょっと見たわけですけ
どね。ただひたすら守備するだけみたいなね。
はい。いや、うまいですよ、松本は。
まあ、やっぱ攻撃がのスイッチ入ったら早いよね。
前田大然いいですよ。
前田大然いいね。はい、なんか、もう外国の選手のもう一人もよかったけど、前田大然いいわ。うん。はい、やっぱりさ、ああいう、なんていうの、足も速くてさ、抜け出すの上手でってさ、いいよね。
うん。そんなことで、岡山、久しぶりの勝ち。
はい。ね、よかったよかった。
まあ、本当にあの、勝ったことには、まあ、不思議な勝ちもあるのかもしれないんですけども、はい、でも、長澤さんもね、ちょっと、迷いが出てるのかもしれませんけどもね。
迷ってるんじゃない？やっぱり。
はい。まあ、それにしても久しぶりの勝ちね、ちょっとじっくり味わって1週間、
今日は美味しいお酒飲めますね、
はいはい、
岡山の方たちもみんなで、ね、今日美味しいもの食べて散財したんじゃないでしょうか。
はい、次節はホームなのかな、確か違う、熊本の方ですね。だからアウェーで、熊本、崖っぷちの熊本との戦いということですね。はい、とはいえ岡山さん頑張って、また勝利していただければと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい、改めて佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
そんなわけで1時間ほどお話をしてきたわけですけれども、今週はこの2通ということでございました。はい、メールいただいたお二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、まあ、この後まだ視聴者時間ありますけども、あけみさん何かあれば。
いや、私ですか、まあ、大した話じゃないんですけど、
はいはい、
私があの普段愛用しているお店でドラッグス、うん、ストア豊かっていうのがあるんですけど、
はい、
別に本当に大した話じゃなくて、都会だと当たり前だって話かもしれないですけど、なんとね、
うん、
あの生産してね、レシートもらったらね、もう一枚なんかレシートの紙に印刷されたやつが出てきてね、なんと11月から深夜24時まで営業しますっていう風になったの、うん、今ね23時まで営業してるんだけど、うん、とうとう地方のドラッグストアが24時まで営業を始めるとなると、
はい、
これはですね、コンビニさんがね、うん、またまた苦しいことになるんじゃないかと思ってですね、うん、ちょっとびっくりしたの、
うん、
でさ、ドラッグストアってコンビニに比べたら3倍ぐらいの店舗面積じゃない、
うん、
あの広い店舗面積を24時まで何人で営業するのか知らないんだけど、もうね、これ1軒がやり始めたらみんなね、横並びのようにやっぱりやり始めるじゃない、うん、そうするとさ、なんかあの普通の主婦とかでも、なんかたまたま、あ、今日夜遅くなっちゃって買い物行けへんかったけど、わ、23時で過ぎたからもうどこもないからコンビニ行くわみたいなパターンあるわけじゃない、うん、それが24時までドラッグストア開いてたら、まあね、生野菜と生肉生魚はなくても大概の食料品とかあるじゃない。
いや、もう今そんなことないですよ。
あ、だから私が行く、
ドラッグストアはね、
私が行く豊か
は、
うん、生野菜と生肉生魚はないけど、うん、薬の置きとかは生肉とか、
もう今
野菜とかあるから、もうメインになってるじゃない。
なりつつありますんで。
でしょ？でもそこはまだ何時まで営業しとんの？
あの、まあ、例えばこの辺でありますと、薬の置きという、はい、チェーン店、そして、元気というチェーン店、はい、あとは最近コスモスというチェーン店、はい、そして、V ドラッグという、まあ、これ地元の
バロー
系ですね、
は
い、なおかつ今言ったどこさっき君の
豊か
とか、うん、もう少し、ね、小規模なところもいくつかあったりして、本当にあの地方都市は多分どこもなのだと思うんですけども、
うん、
ドラッグストア戦争という感じになってると思います。
でさ、まあ、勝手に戦争してもらうのはいいんやけどみんなさ、あの入ってくるお金は変わらんくって、結局みんなのスーパーだとかコンビニだとかドラッグストアとかが使える食、そのさ、一家で使えるさ、一ヶ月間のさ食費がさ、まあ、5万だとしたら、それをどこで使うかっていう、もう取り合いなわけじゃない、
うん、
そもそも使うお金が増えるわけじゃないんだから、 そうなると薬の青木とかはさ、薬とかが利幅高いからってことで、野菜とか何でもかんでもメーカー品とかでも安く売ってるもんね、うん、だからやっぱみんな買いに行く人多いし、それがなんかだから24時までとか営業するようになったら、あの深夜までやってるさ安売りスーパーだって食われてくわけだし、うん、もう結局さみんなパイの食い合いのもう体力勝負みたいなところになっちゃってるわけじゃない、うん、だからねやっぱさ今まではなんていうの、この高度成長期の時に個人の八百屋さんとか魚屋さんとかが淘汰されてスーパーっていうのになったじゃない、うん、でスーパー全盛になって大型スーパーが全盛になったけど、コンビニっていうのが出てきたからやっぱりコンビニに一部客が取られたじゃない、うん、でコンビニ全盛自体があったんだけど、ドラッグストアがコンビニ化してきて、さらに営業時間がさ23時24時とかになったらさ、まあ本当に凄ましい争奪戦だよね。でうちの近所のあのイオンの柳津店っていうのも一応食料品は23時ぐらいまで営業してるよね、うん、で結構ねたまに行くとねちょいちょい人いるんですよ、うん、でもそんなあの大型駐車場で大きな店舗で歩くの大変なところが、まあドラッグストアの方がちっちゃいからさ、あピッて店行くのも簡単じゃんね、うん、と思ったらね、これはまあえらいこっちゃと、でさ時給いくらもらえるんかなとかさ24時まで働くとなんかどれぐらいもらえるんかなとかちょっと興味もあるじゃない、いろいろ思ったわけよ。たかだか1時間営業が伸びるだけで、そのここ近隣のドラッグストアとかに与える影響はやっぱ大きいよねっていうのを考えてね、ちょっと衝撃的な出来事でした。
岐阜市にお住まいの方でもし聞いてる方いらっしゃればピンとくる方もしひょっとしたらいるかもしれませんけれども、ドラッグストア戦争が起こってる道というのがストリートが一本あるんですよ。
どこですかそれは。
あの湿気というかね、 あっちの方なんですけども、うん、わずか私の見た限りでは500メーターほどの割と新しくできた道なんですけども、ほう
ほう、うん、新しくできた道だから余計あるんじゃない、
うん、そこに今言いました、薬直樹、はい、元気、そしてコスモスも最近できました、はい、あとは杉ドラッグもできましたし、 V ドラッグもどっかにあったはずという今言った全てのところがもうその 300〜400メーターのところに
並んでる
んです。
そら、で、その近隣はスーパーないんかね、コンビニと。スーパーないで余計出るんやわ。
うん、昔スーパー湿気ってのがあったんですけど。
ああ、それが潰れてなくなったよね。はい。いや、だからさ、もうやっぱすごいよね。うん、争奪戦。はい。本当に。で、今日も私、あの、薬買いに行くときに、もう薬のドラッグ豊か行くんだけど、あの、土日限定クーポン 20% 引きとかね、それ薬用とかくれるもんね。もうそうするともう囲い込みのところで便利なところ行くから、私はもう他のとこあんまり行かないんだけど、うん、まあ、一応だ薬だってさ 20% 引きのクーポンとかくれるんだよ、
うん、
土日限定だけどね、はい、だからまあしょっちゅう買い物行っていくとそういうクーポンバンバンバンバンくれるから、もういつも同じとこしか行かないんだけど、うん、まあ、薬のさ利幅が高いからってみんな食料品安売りしてるけど、薬さえもクーポン出してくれたら本当に体力勝負だよね、うん、っていうことよ。
各地方都市の様子というのは、まあ、我々はこの岐阜というところしか、まあね、詳しくは知らないんですけれども、多くの戦後に作られた家々が今潰されて、はい、空き家になり、そしてそれが潰されて駐車場になり、あとは駅前にあります問屋街というのが、ね、長らくあったんですけども、はい、あちらの方も最近、かなり広い範囲で取り壊しが始まって、これも駐車場にまずはなるということ、あとは柳ヶ瀬にありますこちらも数年前に取り壊しました、去年かな取り壊した、大きなファッションビルがあったセンサーというね、はいはい、うん、あそこも、マンションが建つということ
で、あそこさサッカー場できんかね、
できませんね、
そんなに狭い、
はい、そんなことで、まあ、地方都市再開発があるんですけども、ただ開発といってもね、スクラップ&ビルドのビルドの部分がね、なかなかやっぱりできなく
って
。
だって人口増えなきゃさ、お金だって収入だって入ってこないし、使えるその、人口が増えれば増えた分の収入が消費に回るから経済活性化するけど、人が入ってこなかったらさ、お金増えないんだからね。で、さらにスーパーとかもさ、私が大好きな富田屋とかも、やっぱりあの、業績がよろしくないから、店舗のね、半分をあの医療品の松岡みたいにしてまったいで、うん、まだ今日行ったら営業しなかったんだけど、だからスーパーでも勝ち組負け組がはっきりしてて、うん、でもう食料品の売り場半分ぐらいになっちゃって、やっぱり もうそもそもさ売り上げが下がってきてるから、やっぱ魚とかさあんまいいものがないんだよね、うん、回転が悪いのか 買う力がないのか売る力がないのか知らないけど、まあ、その業績不振がもう本当に現れてる感じがするんだけど、うん、でバローとか行ってもさ、やっぱり人件費削減のためにもセルフレジ入れちゃって、平日の朝とか午前中とか行くとやっぱりあの店員がもう少ないんやって、
うん、
だからさみんなも生き残りにもう命かけとるよ、うん、本当に。でもセルフレジたまにやると楽しいからいいんだけどね、うんうん、
今日あたり、柳瀬付近ちょっとうろうろとしてますと、まあ、それでも柳瀬ねちょっと今頑張りつつあって、うん、小さなお店なんかであの割と若い子たちが、
はいはい、
あのカフェだのなんだのっていうのがあって、うん
はい、
中にはちょっと行列してるお店とかもね、はい、で始めたりしてて、あとはあの今時のラーメン屋さんとかね、はい、そんなのもちょこちょこ、まあ、いわゆるビルドの部分、
はい、
ってのもあったりもするんですけどもね、はい、人の流れお金の流れというのもここ数年で変わりつつあって、まあ、多くはやはりこう日常を使うものっていうものをの占める部分、
まあ、それはそうや、ね、一番だって頻繁に買うものはやっぱ食料だもんね、うん、あと日用品の消耗品とかじゃない、うん
まあ、それがいかに手軽に、そして今度は今いかに安価にこう手に入れるかというところ、
でさらにどう便利ってところだもんね、うん、
ですからドラッグストアの敵はコンビニじゃなくてひょっとしたらネットなのかもしれませんね。
まあでもさそれはみんなライバルなんじゃないの、
う
ん、
まあ確かにね。
だってコンビニとドラッグストアの安売りしてるところって同じものが50円ぐらい違ったって、コンビニで買う人はコンビニで買うんや、うん、でもそのコンビニで買う層がその安売りの方に流れてって客が減ってるという現象は当然あるんだけど、うん、まあやっぱりまだ若干客層の住み分けはあるわけじゃない、うんまあ、だからこ、うん、ドラッグストアの敵はネット、ネットはみんなの敵じゃない、
まあ、みんなの敵では、まあ、小売というかね、まあ、その流通関係にとってはね、うん、その辺ずっと戦争なんでしょうけどもね、
まあ、だから本当に中小スーパーで資本力のないところは、まあ、まあまあますます淘汰されるだろうね、うん、でますます買い物難民みたいなやつは出るだろうね、
うん、
その購買力のない地域にはもう店が撤退してさ、本当に困ったことになるだろうね、うん、私たちまだ車さえあれば何でも買えるからいいけれども、実際今住んでるところで車乗れなくなったら買い物途端に困るもんね、うん、歩いて買い物に行くったらやっぱ店ないしね、いろいろ考えさせられましたよ。
皆様の街にももういくつか今言ったような名前のところ、まあ、あとはそれ地方発信のところもねまだいくつかあったりもするんでしょうけれども、昨今のドラッグストアコスト管理というところもね徹底してまして、ゴミ箱を置いてなかったりとかね、
本当、
はい、つまりゴミの処理することもしない、
は
あうん、
いやだってさ本当に午前中薬買いに行ったドラッグストアユダカさめちゃめちゃ混んどるやて、うん、車10台ぐらい止まっとってみんな容器買って見えるの、
うん
すごいよね。
あとはそれこそスナック菓子なんかだとね、もうほんと10円単位でね。
あ、なんかね、ドラッグストアの方が安い。うん、メーカー品のお菓子とか。めちゃめちゃ安い、うん。特売のやつとかだったらスーパーとかよりも安い時ある。
ね。
ねえ、すごいよね。
いや、キャラメルコーンが58円とか出てますからね。
え、それドンキホーテとかじゃなくて？
ドンキの方が高かったりしますんで。
それは、え、何、青木？
いやいや、まあいろんなところでね、そういう風のが戦争起こってるんですよ。
いやだからさ本当に消費税 10% 無理やろっていうぐらい安売り合戦してるよね、うんうん、
はい、ただドラッグストアの強みというのはいわゆる薬価薬ですね、こちらの方が、ある程度決まってたりするので、
まあね
うん、こちらの方で利益がしっかり残せるので、
まあ、だから利益確保できるものがある店はいいけどね、うん、ただ単に安売りしか能がない店っていうのは本当に体力勝負ですよ、
うん、だからあとお客さんがそこで買うということの習慣付けをするという意味で安売りをしておいても、例えば週に1回まあそういった薬なり、
はい、
まあ、単価の高いもの化粧品なりを買っていただければもうそれで十分という考え方、うん、
でも 20% クーポンを持って薬を買いに行くわけだよね。
全然それなのもうへでもないって感じですよね。
だったら最初から薬安く売ってくれよって感じじゃない、
うん、だからそれの多分ある程度制限があるはずなんですよ、
まあまあ、
薬も安いのね。
だから薬なんてどこで買ったって値段一緒だし、
うん、ってなるので、うん、じゃあどこで買ってもいいんだったらうちを選んでくださいよ、だからいつもはこんなに安くしてるでしょ、まあね、うどん一玉9円でしょって話なわけですよ、
まあね、うどん一玉9円なんて原価割れてるよね、
うん、もやし5円でしょ、5円はないかな、まあ、そういう
もやし5円はない、
10円でしょって話ですよ、
あっても10円や、でも10円のもやし大丈夫とかって思ってるわけど、
いや、まあ、あの単に安くしてるだけであって、
まあそうだけどね、
物は問題ないですよ、はい、 ジャックスモさんもドラッグストア最近は杉薬局しか行ったことがない、汗汗とありますけどもね、多分愛知県方面もかなり、まあ、杉薬局、
杉薬局もね、近所に、ね、新しい杉薬局出てたの全然気づかなかったんだけど、うん、杉薬局ねパンの種類が少ないんやで、うん、私的にはメーカー品のパンの種類が少ない、はい、山崎とかのね
各小売、ね、流通、またこのドラッグストアの、大量進出と言っても過言じゃないような、
まあでもそのうちさ、まあ、競争に負けたところは撤退してきますよ当然だけど、まあね、そんなに出てるとも
う今ウゴの先でこの子のように、
ね、次から次へとね
毎週どこかオープンしてるという感じですからね、
みんな使えるお金限られてるのになんでそんな出店するんだとか思うけどね、
あとあれなのかな、宅地だったところに突如できたりするので、う
ん、なんか規制が良くなってる、代理店の出店とかの
薬屋さんっていう体だから出れるのかなとも思ったりするんだよね、
あ
つまりいわゆる商業地じゃなくって
住宅地、
うん、住宅地にある程度の面積持ってボーンと出たり、最近だと加納のね桜道っていう割と住宅地だったところ
できたの
できたりとか、あとは御園町って言って、この前こんなとこになるんだとかって言ったの、
は
あ、うんっていう、いわゆる今までは本当に住宅地 でしかなかったところに、
でもさ実際はさあなたは住宅地と思っててもさ準商業地域とかさいろいろあるかもしれない、
まあ、あるんだろうけども、うん、俺がずっと過ごしてた頃にはそこにそんなものができるってのは思ってもなかった
と、そこの土地が空いてなかったんだよあなたが子供の時は、まあねね、うん、その時はまだ人口うじゃうじゃいて、その土地は人が住んでたんだよ、うん、
はい、皆様の街の様子いかがでしょうか、どんな風にね、街変わってきてますか、
いや、また変わってますよ、ね、大体さ豊かでさおせち予約受け付けますとかってポスター張り紙してあるんだよ
どこで
おせちやるんかいみたいな、みんな必死だよね、
確かにね、
うん、
はい、ちょっと思ってもないものほど、流通の話になりましたけども、
うん、だってちょっと衝撃的だったもん、まあ、うん、うん、
肌感覚でちょっと感じている街の変容というところですかね、はいはい、また皆様の街の、変わりっぷり、こんなものがこんなところにできたんです、そんな話とかね、こういう風になってきましたとかね、ちょっとあればまた聞かせていただければと思います。さて、リトラジ長いことお話ししてきましたけども、今週はこの辺で、
はい、
はい、どうぞ、来週は週中、そして週末がちょっと天気崩れがちですけども、それ以外は、幾分と穏やかな日和らしいです。ただ朝晩の寒暖の差が激しいと言っておりましたので、どうぞ暖かくしてね、夜などはね、寝冷えなど気をつけて、はい、はい、お休みくださいませ。それでは今週はこの辺で、皆様一週間健やかにお過ごしください。お相手しましたのは私、ヒデと、
ケイミでした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。